お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第2サムエル記2章1節から32節と3章1節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第2サムエル記2章の学びに入りますが、神様の指示によってダビデはヘブロンに登って行き、そこでユダ部族の王にされます。サウルの軍隊の将軍アブネルは、サウルの息子イシュボシェテを、それ以外のイスラエル11部族の王とします。その結果、内戦が起こります。2章の1節。この後ダビデは主に伺っていった。ユダの一つの町へ登って行くべきでしょうか。すると主は彼に、登って行けと仰せられた。ダビデがどこへ登るのでしょうかと聞くと、主はヘブロンへと仰せられた。この後とは、サウルとヨナタンが死んで彼らのための物時期が明けた後のことです。今サウルがいなくなったので、ダビデは何をしたらよいか知りたいのです。そこで彼は主に尋ねます。なぜ彼は主にこのような質問をしたのでしょうか。ダビデはペリシテ人の国にいます。サウルは死に、ダビデが次の王になるべきでした。しかしダビデは指示をいただくまで主を待ち望むことを学んだのでした。神様は彼にヘブロンに登っていくように言われました。ヘブロンはイスラエルの地の南部にあり、ペリシテ人の国からそれほど遠くはありません。神様は彼に慎重に動くようにと言っておられます。彼は登っていって、任意にイスラエルを乗っ取るのではなく、イスラエルの国に移っていって、自分を差し出して役に立つようにするべきでした。2節。そこでダビデは二人の妻、イズレール人アヒノアムと、ナバルの妻であったカルメル人アビガイルと一緒にそこへ登っていった。ダビデはヘブロンに向かうのに、二人の妻たちを連れて行きました。神様は二人の妻を持つことを認められるのでしょうか。答えはノーです。このことでダビデは多くのトラブルに巻き込まれます。三節。ダビデは自分と共にいた人々を、その家族と一緒に連れて登った。こうして彼らは、ヘブロンの町々に住んだ。ダビデの忠実な部下たちは彼と一緒に来て、自分たちの家族と共にヘブロンの町に落ち着きました。4節。そこへユダの人々がやってきて、ダビデに油を注いでユダの家の王とした。ヤベシュギルアデの人々がサウルを葬ったということがダビデに知らされたとき、彼は今自分を差し出したところ、彼の部族の人々がやってきて彼に油を注いでユダの王としました。五節。ダビデはヤベシュギルアデの人々に使いを送り、彼らに言った。あなた方の主君サウルに、このような真実を尽くして、 彼を葬ったあなた方に主の祝福があるように。ダビデはとても賢いことをしています。サウルを葬った人々は、サウルに献身していた人たちでした。今ダビデは彼らの忠実さに感謝し、彼らを称えています。ダビデは主に油注がれたものを大いに尊敬していました。ダビデにはサウルを殺して自分が王になるチャンスが二度もあったのに、そのようにはしませんでした。このようなダビデの忠実な性格はしばしば見過ごされてしまいます。6節から7節。今主があなた方に恵みと誠を施してくださるように、この私もあなた方がこのようなことをしたので善をもって報いよう。さあ強くあれ、勇気のあるものとなれ。あなた方の主君サウルは死んだが、ユダの家は私に油を注いで彼らの王としたのだ。そして彼はヤベシュギルアデの人々がサウルに対して示していた支持と献身を王としてダビデにも示してほしいと願いました。彼はこの時、外交的に非常に賢く、また立派な振る舞いをしています。ヨナタンにも息子たちがいて、もし神様が介入されなかったのなら、そのうちの一人が王座につくのが自然だったという事実を私たちは認めなければなりません。サウルの軍隊の将軍だったアブネルは、そのうちの一人を王にするために即座に行動しました。八節から九節。一方、サウルの将軍であったネルの子アブネルは、サウルの子イシュボシェテをマハナイムに連れて行き、彼をギルアデ、アシュル人、イズレール、エフライム、ベニヤミン、全イスラエルの王とした。ここにはソロモンの統治の後に起こるヤロブアムが率いた反乱による王国の分裂の始まりがあります。これが分裂の第一歩でした。最初ダビデは南のユダ王国の王になりますが、北の部族たちはサウルの息子イシュボシェテを自分たちの王にします。十節から十一節。サウルの子イシュボシェテは40歳でイスラエルの王となり、2年間王であった。ただユダの家だけはダビデに従った。ダビデがヘブロンでユダの家の王であった期間は7年6ヶ月であった。この時期は内戦の時期でした。北の王国と南のダビデの王国であるユダの間には戦いがありました。この戦いは国の資源とエネルギー等を枯渇させる本当に悲劇的な戦いでした。十二節から十三節。ネルの子アブネルは、サウルの子イシュボシェテの家来たちと一緒にマハナイムを出てギブオンへ向かった。一方、ツェルヤの子ヨアブもダビデの家来たちと一緒に出て行った。こうして彼らはギブオンの池のそばで出会った。一方は池のこちら側に、他方は池の向こう側にとどまった。アブネルとヨアブは内戦を防ぐために解決を交渉しようとしていました。でも一方の側の人々が一つの方向に進むことを固く決意しており、反対側の人々が別の方向に進むことを固く決意している場合、交渉にはほとんど意味がありません。一般的にそのような交渉は無駄で、ここで起こっているのはまさにそのような状態です。14節から16節。アブネルはヨアブに言った。さあ、若い者たちを出して、我々の前で討議をさせよう。ヨアブは言った。出そう。そこでベニヤミンとサウルの子、イシュボシェテの側から12人。 ダビデの家来たちから12人が順番に出て行った。彼らは互いに相手の頭をつかみ、相手の脇腹に剣を刺し、一つになって倒れた。それでそのところは、ヘルカテ・ハツリムと呼ばれた。それはギブオンにある。アブネルは言いました。さあ、若い者たちを出して、我々の前で討議をさせよう。ヨアブも同意しました。このようにして問題を解決しようとしました。17節。その日戦いは激しさを極め、アブネルとイスラエルの兵士たちは、ダビデの家来たちに打ち負かされた。ダビデの軍は、多くの遠征を経たベテラン軍でした。彼は洞穴や地の穴に隠れ、戦いに長けた部下たちを周りに集めています。ですから彼の部下たちは、アブネルと彼の軍勢に勝利することができるのです。アブネルはアサエルに追いかけられました。アサエルはダビデの将軍であるヨアブの兄弟であり、アブネルはサウルの将軍でした。18節。そこに、ツェルヤの三人の息子、ヨアブ、アビシャイ、アサエルが居合わせた。アサエルは野にいるカモシカのように足が速かった。ついでながら、ツェルヤはダビデの姉妹でした。彼女には三人の立派な息子たちがいました。19節。アサエルはアブネルの後を追った。右にも左にもそれずに、アブネルを追った。アサエルはアブネルの後を追いました。彼は全くアブネルの相手ではありません。アブネルは彼に警告します。22節から23節。アブネルはもう一度アサエルに言った。私を追うのはやめて、他へ行け。なんでお前を地に打ち倒すことができよう。どうしてお前の兄弟、ヨアブに顔向けができよう。それでもアサエルは他へ行こうとはしなかった。それでアブネルは槍の石突きで彼の下腹を突き刺した。槍はアサエルを突き抜けた。アサエルはその場に倒れてそこで死んだ。アサエルが倒れて死んだ場所に来た者は皆立ち止まった。アブネルは彼に追いかけるのをやめるように警告しました。アサエルはそれを拒否し、ついにアブネルは振り返ってアサエルに槍を突き刺しました。こうしてアブネルはヨアブの兄弟を殺しました。それは苦々しさと憎しみと、そして復讐したいという熱望がヨアブの心に起こることを意味しています。彼は後になって確かに復讐をします。32節。彼らはアサエルを運んでベツレヘムにある彼の父の墓に葬った。ヨアブとその部下たちは一晩中歩いて夜明け頃ヘブロンに着いた。この章はアサエルの埋葬で終わります。埋葬の後、ヨアブとその部下たちは一晩中歩いて夜が明ける頃にヘブロンに到着しました。彼らは起こったすべてのことをダビデに報告しました。三章には国を弱らせた長期の内戦の記事が引き続き書かれています。ダビデはゆっくりと強さを増して行きました。アブネルはイシュボシェテと不和になった後、彼を見捨ててダビデにつきます。ダビデの将軍ヨアブは、アブネルを怪しみ、また自分の兄弟、アサエルのために復讐を求めて、アブネルを殺害します。第二サムエル記三章に入りますが、一節。サウルの家とダビデの家との間には、 長く戦いが続いた。ダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなった。イスラエルの地は内部闘争の状態でした。内戦が起こっています。国のエネルギーは枯渇し、彼らの資源は使い果たされています。ダビデはヘブロンに7年半住んでいます。2節から5節。ヘブロンでダビデに子供が生まれた。長子はイズレエル人アヒノアムによるアムノン。次男はカルメル人でナバルの妻であったアビガエルによるキルアブ。三男はゲシュルの王タルマイの娘マーカの子アブシャロム。四男はハギテの子アドニア。五男はアビタルの子シェファテヤ。六男はダビデの妻エグラによるイテレアム。これらはヘブロンでダビデに生まれた子供である。ここでダビデには二人以上の妻がいることがわかります。このことは彼にとって大きな問題を起こす元になります。神様はこのことをお認めにはなりませんでした。ダビデの息子たちのリストの中にアブシャロムという名の息子がいますが、後になって彼がダビデに対抗して反乱を率いることを見ていきます。彼は明らかにダビデが自分の後を継いで王になってほしいと思っていた息子でしたが、戦いでヨアブに残忍に殺されてしまいます。彼が殺された時、ダビデは大いに心を痛めました。アブシャロムの母はゲシュルの王、タルマイの娘でした。ゲシュルの王とは誰でしょうか。第一サムエル記27章の8節に戻ってみると、ダビデと部下たちがゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人を侵害したことがわかります。第一サムエル記27章の8節にはこのように書かれています。ダビデは部下と共に登って行ってゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人を襲った。彼らは昔からシュルの方、エジプトの国に及ぶ地域に住んでいた。ダビデがそのようなことをしたのは間違っていたと私は思います。彼はゲシュルの王を含めてその人々を殺し、見たところ彼の娘を虜にしたのです。後になって彼女はダビデの妻になりました。彼らに息子が生まれ、ダビデに対抗して反乱を率いたのはこの若者でした。この章はいろんな意味で私たちにとっては興味のない長い期間の内戦について書かれています。サウルの軍隊の将軍だったアブネルはサウルの息子イシュボシェテを王座に推します。そのように高い地位にある年配の彼は若い王に耳を傾けませんでした。彼はしてはいけないことをしてしまったのです。七節から八節。サウルにはそばめがあって、その名はリツパといい、アヤの娘であった。あるとき、イシボシェテはアブネルに言った。あなたはなぜ私の父のそばめと通じたのか。アブネルはイシボシェテの言葉を聞くと激しく怒っていった。この私がユダの犬の頭だとでも言うのですか。今私はあなたの父上サウルの家とその兄弟と友人たちとに真実を尽くしてあなたをダビデの手に渡さないでいるのに、今あなたはあの女のことで私を咎めるのですか。亡くなった王のそばめたちと同棲するのは王座を継ぐ後継者だけに許された権利でした。アブネルはイシボシェテの権利を侵害しておいて、彼がサウルのそばめの一人、リツパを自分のハーレムに連れて行ったことで王に非難されたとき、激しく怒りました。このとき若い王がアブネルを非難したことは正当なことなのですが、アブネルはあまりにも激怒して 即座にダビデに対する提案を作り始めました。9節から11節。主がダビデに誓われた通りのことを、もし私が彼に果たせなかったなら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。サウルの家から王位を移し、ダビデの王座をダンからベールシェバに至るイスラエルとユダの上に固く立てるということを。イシボシェテはアブネルにもはや一言も返すことができなかった。アブネルを恐れたからである。言い換えればアブネルは自分がサウルの家を見捨ててダビデに組するつもりであることを知らせたのです。彼はこれからダビデが十二部族の上に王となることを助けるというのです。今、イシュボシェテはアブネルにもはや一言も返せませんでした。彼はサウルの息子でしたが、彼には軍隊もなく、何の訓練も受けてはいなかったのです。彼は自分の兄弟、ヨナタンのような戦士ではありませんでした。彼は王の宮殿で育てられており、アブネルを恐れました。12節から13節。アブネルはダビデのところに使いをやって言わせた。この国は誰のものでしょう。私と契約を結んでください。そうすれば私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します。ダビデは言った。よろしい。あなたと契約を結ぼう。しかしそれには一つの条件がある。というのは、あなたが私に会いに来るとき、まずサウルの娘ミカルを連れてこなければ、あなたは私に会えないだろう。ダビデはアブネルに、彼がサウルの娘であるミカルを連れてこなければ、彼には会わないと言いました。ミカルがダビデの最初の妻でした。サウルは彼女をダビデから取ってしまっていたのです。15節から16節。それでイシュボシェテは人をやり、彼女をその夫、ライシュの子、パルティエルから取り返した。その夫は泣きながら彼女について、バフリまで来たが、アブネルがもう帰りなさいと言ったので彼は帰った。アブネルの提案はダビデに受け入れられました。これから私たちは、アブネルの裏切りのゆえに、ダビデが十二部族すべての王になることを見ていきます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデ、ユダの王となる、内戦は続く、アブネル、ダビデに加わるというテーマで、第二サムエル記二章一節から三十二節と三章一節から十六節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。